今週も始まりましたビューティフルモーメント。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストを招きしてハッピーな時間をお届けいたします。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、水内科クリニック株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週も素敵なゲストにお越しいただいております。高岡市在住のイラストレーター、似顔絵師の山崎隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、山崎さんはもうね、顔が珍遊記ですよね。
どこまですか？
どこまですか？いや、もうすごく個性的で、私一度拝見しただけでも顔は覚えました。
あ、そうですか。
はい、高岡市のショッピングモールで似顔絵描いておられる時にもう拝見してて、
はい、なんですよね、
はい、覚えておりまして、
はい、僕がもう忘れていました。失礼します。
当時はね、チャンネル23、
はい、そうです、という名前で活動させていただいていました、はい、当時
で。もうそこから、あ、似顔絵すごいなと思ってるうちに、なんかあっという間に何かアトリエも持っておられて、
ですね、はい、
すごいなと思って。なんか僕去年新聞だったかなんかで、警察の似顔絵研修の講師かなんか、
そうです、
やっておられた、
はい、ちょっとご縁がありまして、はい、そういうような経験もさせていただきました。
すごいですね、
はい、緊張しながら。
本当ですか？
やりましたけれど、
いや、このイラストレーターとか似顔絵師としてもう大活躍で、もう富山でね、似顔絵師イラストレーターといえば山崎さんというのは、僕ももう刷り込まれてる感じですけど。
そうですか。あ、いやいや、もう恐縮です。
いやいや、はい、本当すごい方ですよ。もう似顔絵のなんか大会とかもあるんですね。
そうですね、毎年あるんですけど、11月にアメリカのだいたい西海岸とかあの辺りで似顔絵の世界大会っていうのが開催されてます。コロナの時に 2,3 年だけオンラインというやり方があったみたいですけれど、うん、はい、毎年あって、まあ、それこそ世界中から集まって、そうなんです、似顔絵を描き合うというのがあるんですね、はい、
これは2010年の
ISCA
似顔絵世界大会白黒部門3位、これラスベガスであったんだ。
当時僕行った時はラスベガスでした。
はい、素晴らしい。
右も左もわからないまま、
はい、でこれは2011年に大阪であり、2014年でも名古屋でありと。
そうです、
うん、これももう3位とか2位とかなった。
そうですね、
すごいですね。
いや、もうね、必死でやってましたけど、
ね、うん、これもともと何かその絵を学んでおられたとか、そうではない。
僕は似顔絵ね、こう描いてる時によく質問されるんですけど、はい、学校行ってたのかとかね、
はい、
聞かれるんですけど、僕は実は独学でして、はい、美術部も入ったことないです。
あ、そうです。
そうなんです。ただ友達だったりとか、はい、仲間に似顔絵を描いたり漫画を描いたり、
はい
はい、それこそ思春期なんかちょっとエッチな絵を描いたり、そういうのをしてこう友達を楽しませるっていうのに。そうです、僕にとってこう絵を描くっていうのはコミュニケーションなので、
お
う
お
う、人と触れ合うためにやってたっていうところがありました。でそこでこう鍛えられたっていうのはありますね。
あ、そうですか、うん、この似顔絵なんですけど、特徴を捉えるときにどこかをこう一点フォーカスするとか、なんかあるんですか？
あ、それですね、これもね、描いてる時に特徴を捉えてそういうところをこう見て描いていくんでしょっていう質問されたりするんですけど、うん、似顔絵描く時のコツってね、そんなに相手を見ないことがコツなんです。
ほう、
見すぎないで、
ほう、
それこそコミュニケーションを取って覚えてから描くっていう。
は
で覚えてさーっといっちゃうんですよね、描いてしまう、イメージを描いてしまう。 それで見比べていくっていうか、でこう微調整をしていくっていうのが一番早くて確実です。見ながらやっていくと視覚のものだけに意識が行き過ぎて、自分を信用できなくなるんですよ。
模写なんですね。
模写になっちゃう。そうそう。でどんどんどんつまらなくなっていくんですよ、
そうですよ、
ね、なんかもう1ミリ違うんじゃないかとか、目の大きさはもっとこうかとか、ね、どうでもいいところに迷いが生じて、
そうですね、
勢いが減るので、まず自分の絵を信じて自分の絵にフィルターとして置き換えていく作業をしなきゃいけないので、
あら、はい、
そうなんですよ。見ているものにとらわれちゃいけないので、
あ、まさに技術家。そ
う
そ
う
そ
う、だから全体を見るっていう感じです。
そうなんだ。
鼻が大きいから鼻を見るんじゃなくて、そのまず基準値があって、その全体のイメージを描いていくと、気づいたらまあそうなってるっていうのは、鼻がちょっと大きくなってるよねとか、
あ、そうなんです
か。でもそれがイメージなんだよねっていう、
はい、イラストやこの似顔絵描き出されたのって2005年ぐらいから
ね。2005年ですね。に僕その時28とかなんですよ、はい、確かその時も結婚してたんですけど、まあ、その前にバンドをずっと活動してたんですよ、実は、
はい、
でそれを一回中止して、まあ、28ぐらいになってくると、
はい、
この30歳までに2年あるわけですよ、
はい、
男としてこの2年っていうのは非常になんていうかこう焦りが出るというか、
はい、
僕このまま30歳になって大丈夫なんかなってなった時に、絵描きさんになりたいという漠然とした夢をちっちゃい時から持ってたんです、
はい、
うんうん、だけどその夢に対して漠然としてたんで、真剣に取り組んだことってあるのかなと思って、本当になんというか自分が納得できるぐらい真剣に思ってただけで何もやってないじゃんかと思って、でなんか奥さんに2年間時間くれっつって、って言って絵を描き始めるよというところから入るんですけど、
はい、
じゃあ描こうかっていきなり描けるわけがなくて、
はい、
そこからですねちょっと悶々としてる時があったんですけど、ある時にですね2005年の多分お正月だったんですけど、
はい、
あの朝起きると目が覚めて電気が走ったみたいな、
は
い、これねなんかちょっとスピリチュアルな表現なのか分かんないんですけど、起きた瞬間に絵が描きたくてしょうがないっていう電気が走ったんです。
へ
え、いても立ってもいられない、はい、なんだこの気持ちと思って、
はあ、
でちょっと紙で見ても気持ちがないみたいな感じになって、ほんでその時年賀状書いてなかったんで鳥の絵をバーって描いて年賀状出さないかと思って、そしたらね、あ、楽しいと思って、絵描くのやっぱ楽しいじゃんと思って、でそれからねしばらく1週間ほどね絵描きたくてしょうがない衝動がずっとこう体にあって、
はい、
嫁にやっぱり俺絵描きになるって言って、で奥さんが何言ってんのってなって、でもその衝動をずっと持ったままこうでも十何年いるんで、
あ、そうですか、は
い、そのままでちょっとスランプがあったんですよ、
はい、
絵が描けないっていうスランプがあったんですけど、突然なんていうか電気が走ったようなそういう衝動があって、この前テレビ YouTube かな、見てたらギターアルフっていうバンドが、
せいじさん、
せいじさん、はい、有名なバンドがあるんですけど、ロックを始めたきっかけが授業中に突然電気が走った、何かやりたくってしょうがなくなっていても立ってもいられなくなって、その衝動であのバンドになっていくらしいんですけど、なんか、ね、同じようなことを言ってらっしゃったんですよ。そういう感覚って僕だけじゃないのかなと思って、そういう急に何かこうバシンってくるような感覚、唐突に、今でもそれすごい不思議な感覚で、うちの妻も未だにたまにあの時面白かったねっていう、今でも言えます
ね、その、まあ、作品を描いていくときに、その自分がいいと思ってるものと人がいいと思うものの主観と客観の差みたいなのが出てくるじゃないですか、でそのこうせめぎ合いというか、いや自分こういうの描きたいからこのまま突っ走るわみたいなのか、こう迎合して人様に受けるようなものにしたらいいのかなとかいうのもあったりしますよね。そういう、
それはねずっと表現する人って少なからず
あります
よね。そうそうそう、やりたいこととやってほしいって言われることのズレみたいなのの葛藤みたいなの、で僕はこの似顔絵の仕事に関して言うと、はい、やっぱりお客さんがまずやっぱりメインにあります、
うん、
やっぱりお客さんが喜んでくれるもの、はい、やっぱ人の顔を描くのでその人が喜んでくれないと意味がないと思ってるので、始めたばっかりの時は自分はこんな絵を描ける人間なんだ見てくれっていう感じで似顔絵に向き合ってました。だから派手だったですよ昔の絵は、今見るとこれ大丈夫かなっていう派手派手に、なんか僕のなんていうのかなエナジーが強くこう、あ、ある
内容でしたね。
ジャンルで言うとカリカチュアっていうんですけど、はい、誇張してディフォルメして、目の大きい人はバーンと目を大きくとか、はいはい、奇抜なことをやろうとしてた時期が、やってた時期がありましたけど、
はい、
まあ、東京兵とかずっとやっていくとそういう表現ももちろん今やってるんですけど、ことこう似顔絵っていうものに取り組んだ時に3割ぐらいその辺の自分の主張みたいなのは入れますけど、やっぱりまずお客さんのなぜ僕の絵を欲しがってるのかっていうのをまあ組んで描きますけどね、特にあの似顔絵ってよくギフトで使われるんですよ、
はい、
うん、で送り主がうちの親父を描いてくれとか、はい、結婚する友人を描いてくれとか、はい、そうなってくるとそれを渡すのはその中間の人なんで、
はい、
まずこの人が渡したいと思うものを描かなきゃいけないから、
うん、
その辺はやっぱりさじ加減っていうのはね、やりながら、似顔絵に関してはもう完全に分けてますね、作品の似顔絵といわゆるそのギフトとして世の中に提供している似顔絵っていうのは僕の中で分けてる、
はい、
この似顔絵をプロとしてやるっていうことなんですけど、僕の前に実はそのプロの似顔絵の人っていなかったんですよ。似顔をやってらっしゃる方はいました、漫画家さんの方でやってるとか、
はい、
他に何かやっているんだけどそこでまあ似顔もやっているっていうような方はいたんですけど、はい、まあ、それ一本でそれに特化してやる人が僕の知る限りでは当時いなかったんです、
はい、
ほんで僕がそれの一番目になろうと思って、その時にじゃあ何をしなきゃいけないのかっていうと、まずみんなに知ってもらいたい、
うん、
似顔絵っていうものがあって、こう似顔絵っていうものがすごい楽しいコンテンツであって、はい、アートであって、そういうものを認知してもらうには人に知ってもらう必要があって、うん、その時にやっぱり人が多く集まるところを考えた時に、まあ、観光地なのか、もっとその生活圏の中でのにぎわいになるところかを考えたんですけど、どうしてもやっぱり観光地になると県外の人がメインになってきて、こう一期一会になっちゃうから、もっとその生活圏のにぎわいのところに入っていって常にそこにいる、
うん、
でそしてずっといることで認知されているって言いますか、
うん、
すごい大衆アートなので似顔絵っていうのは、うん、生活に溶け込んでるものだと思うから、では一番やっぱりそのショッピングモール人が来ているところ無意識にも見てしまうようなところでやるのが一番いいだろうとその時判断してショッピングモールでやらせていただいたんですけど、
はい
はい、このやる経緯もこれはね話すとねものすごく長くなるんです。
はしょって、
はしょはい、もういろいろなことがあって、でも、はい、いわゆるトントン拍子にこう入っていったんですよ。
ああ、
それは人のご縁です。
ああ、そうですか。
もう全部人の縁です。
へえ、ね、いろんなテレビの番組のなんかセットにも使ったりとか
昔あ り,、はい、ありました。あの、うん、まあでもテレビのテロップ今でも依頼が来ることはありますけれど、
はいはいね、そういうのもやっぱりいろんなご縁があって、
そうですそうです、まあ、積み重ねだと思います。縁の積み重ねと実績の積み重ねで、もう16年7年やってるんで、
はい、
うん、ポンポンと来たわけじゃないけど、
うん、
うん、階段になってるというかすごく感じます。
そうやってそのじゃあビジネスとしても成立していく過程で、うん、作風って変わっていくんですか？
変わりましたね。変わります、はい、
それはご意識されて？
意識してます。かなり意識してますね。
それは自分がこういう風な感じで描きたいなっていうのが、うん、自体が変わっていく感じなんですか？
そうですね、いろんな要素あると思うんですけど、まず同じのずっとやってるのが飽きちゃうっていうのももちろんあります、
はいはい、
うん、でいろんな要素と言いましたけど、
はい、
それこそこの鉛筆でいいのかな、
うん、
このペンでいいのかな、この紙でいいのかな、本当にこの塗り方でいいのかな、
うん、
うん、もうそういうところから常に本当にこれでいいのかってずっと考えながらやっていくんで、もう無限大になんていうかこう変えようがあるところがいっぱい出てきて、うん、そういうのをこうやっていくうちにやっぱりこういう描き方するならじゃあこの表現もこう変えた方がいいかなとか、この色を使わないようにしようとか、
へー、
うん、僕割と引き算するのが好きで、
あ、はい、
なんか足していくというよりも引いていくっていうか、これはやらないでいこうとか、
うん、
そういう考え方で結構物事進めていくことが多いかも。あれをやってこれで足しないともうモリモリになっていくんで、物事決めるときも割とこれをやらないこれをしないいう基準でじゃあ何ができるのっていうのをこう探っていくというか、う
ん、はい、
だから僕今の絵結構シンプルかもしれませんね。
うん、あの山崎さんは空手のブラックベルト、
あ、黒ベルト持ってないの、その手前で怪我してね。
あ、そうそう、できなかった。試合も出てたんですか？
試合もねちょろっと出ましたね。学生の時なんで2年ほどしかやれてないんで。
あ、そうですか、
はい、
いやそういう空手とかスポーツとか武道とかされる方はみんな引き算なんですけどね。
あ、やっぱそうなんですかね。
だからそういう自然にされてるんでしょうね。
ああ、そうそう、なんかデザインも割と引き算なのかなっていうのを、思ってて、
そうですね、
だからそうそう自然になのかな、なんかやっぱり体験の中で、
そうだと思いますね、うん、僕もまあ今何かやることっていうのはほぼ引き算で成立させるんですけど、その試合の経験があるので、例えば空手の稽古って基本がいっぱいあるじゃないですか、いっぱいやるのと大きく動くじゃないですか、でその基本をいろいろ覚えた後をそれから引き算して使える技を残すよね、はい、で大きく覚えた動きを小さくまとめるっていう作業をするわけですよね、
は
い、
あ、わかります、それはね言われました、
だからそれの経験が僕もあり、だから山崎さんもそれ自然にやっておられるんだなと思って、あ、
もういやでも本当経験の中で効率を求めたとは違うのかもしれないけど、そうして出来上がったものの方がよくできてるようにも見えるし、そう、感じるし、
その芸術家さんってそういう、こう変わっていったりシンプルになっていったりとかっていう、こう洗練されていく部分ってすごく興味があり、洗練されていってるけどもその大衆性を持っていたりとか、漫画ですとバガボンドって
あります
ね、あれもうペンで書いてないですよね、あれ筆で書いてるんですよね、
あ、言ってました、
ね、
はい、
筆で書くとこの流れがあって勢いが違うという、こう表現者がね、
水墨画じゃないけど、ちょっとね、
で変わってったんですよね、
そういう絵ですよね、
確かに、それってだからそうやっていくうちにこう洗練されていって、伝え方っていうか表現の仕方と伝え方、みんなが知ってもらうこの大衆性とのこのバランスがうまく取れていって皆様に支持されるというふうになっていくんだろうなと思って見てるんですよ。
筆ペンでね書き切るってなかなかね勇気のいったことなんじゃないかなと、それやっちゃうのって、
真逆でコブラとか書いておられた、寺澤武一さんって亡くなられましたけど、コブラとかはコンピューターグラフィックなんですよね、全く手で書かないですよね、
あ、そうなんですか、
その走りで、
で ああいうタッチなんだ、
そうですそうです、
独特だなと思って、あ、そうなんですか、だから僕真逆ですよね、
だからそういうのすごく興味あって、なんか山崎さんお越しいただけるもんでそういう話いろいろ聞きたいと思ってたんですよ、
いや
絵を描くとかデザインの人と今は造形もくっついてるものがあったりするじゃないですか、フィギュアとか、でフィギュアとデザインとって連動してるんですけど、でもどう考えてもフィギュアを作る造形力とデザイン力って別じゃないですか、
別なんじゃないかな、多分きっとですけど、
別でなんかそういうフェスがあるんですよ、ビッグサイトとかで、でたまに見るんですけど、やっぱ絵はいいんだけど作るのはダメみたいな、でそれを解決する方法として CD プリンターがを入れてこんな感じって打ち込むと手間が省ける、
つじつまが合うものができるんですか、
そうですそうです、
その二次元なもの
と、そう
立体
スリリング、はい、
なるほど、
だからそういう風に今時代に変わってきてて、なんかその自分の表現したいことで苦手な分野にも踏み込めるっていうのがあり、
あ、その AI の技術的なものですかね、 AI
とか、まあ、DX ですね、デジタルのこと、なんかそういう表現の仕方が変わってきてて、こういろいろ移り変わっていく中で、だけどもなんか芯の部分っていうのは突き詰める自分の芸術性みたいな、信じるものみたいなのが、
そうですね、架空みたいなものはね、ここがどんどんぶれちゃうと、
それが
じゃけになりますからね、
それがすごくしっかり山崎さんにあるんだなと思って、
ああそうですか、
はい、でそのそういういやいや、そういうしっかりしたその自分の中にある芯というか、私はこうなんだっていうのって、バンドやっておられるので、なんか音楽的なところから来てる部分もあるんですか、
そうですね、その物事の考え方が、僕は昔からその音楽が好き で、
はい、
で特にこの大きく影響を受けたのがパンクロックっていうジャンルがありましてですね、まあ、音楽に詳しくない方に、僕はパンクロックが好きなんだっていうと、じゃ あのお化粧バリバリとかしてわーって歌うんですかみたいな、いやそっちじゃないんですけど、それも好きですけど、そうそう、そっちじゃないよって、なんかもっとストリートにっていうかね、生活の中にこう浸透してるような音楽っていうかあるんですけど、
はい、
まあ、激しいですけどね、
はい、
でまあよくこうパンクロックなんていうとこうデストロイとかもう打ち壊せとかね
はい、はい、
なんかこうね乱暴なイメージが、まあ、パンクって言葉で
じゃね、向こうじゃね、
あ、チンピラ、
チンピラ、
不良ですね、
不良っていう意味ある音楽なんですけど、その実実際のそのパンクロックっていうのは非常に哲学的で、
あ、インテリジェンス、
インテリジェンスです、はい、すごくインテリジェンスで、ですごくなんていうか、僕が思春期の時にこう生きるっていうことに対してすごくこう指針になってる音楽のこうなんかジャンルというか、うん、この絵を描く時をやるっていう時ででも基本的にそのよく言う DIY 精神っていうのがパンクロックにはあるんですよ。 Do it と言わせる精神、ホームセンターにもそういう DIY が出てきますけど、要は自分のことはこう自分でやるんだっていう、まあ人に頼らないという言い方はちょっと違うのかもしれないけど、自分の力でこう何か物事を生み出せたりできる人間になれたらいいなっていうのはこうパンクロックから学んだことで、すごくそれって前向きなことで、でそのためには今までの自分を壊さなきゃいけなかったりとか、うん、そういう意味でのいわゆるデストロイとかなんだとかっていうのがパンクにはなんかこうよく聞いてるとあったりして、うん、なんかパンクロックってすげえなっていうのを思春期の時にこう、
はい、
すごい聞いてて、
はい、
うん、まあ、それに対してまた音楽っていうのは当時、ね、僕の親とかが聞いてると聞くんじゃねえよこんな、なんだこの音楽は叫んでるだけじゃねえかなんてね言われながら、うん、でもそのギャップがまた良くて、
あ、うん、最初の頃はグランジとかなんですね、世代的に、
世代的にはそうです。もともと僕は小学6年生か中学1年生ぐらいの時にね、ジョン・レノンから入ったんですよ、はい、昔テレビでジョン・レノンの生涯みたいなテレビでドキュメンタリーみたいなのやってて、小6だ中1だったかな、えらく感動して、うん、いやこんなかっこいいのいるのか、
うん、
よく考えてみるとジョン・レノンって僕パンクだったと思うんですけど、
あ、そうですね、うん、あのオルタナティブですよね、うん、あの方はですよね、
はいはい、そういう活動もいろいろされてたし、はい、でまあその時はまあ歌が素晴らしい、生き方が素晴らしい、かっこいいな、
うん、
っていうのでジョン・レノンで、そこからまあそうなるとビートルズ入りますよ、
はい、
で中学校そのまま16、17くらいまでそれこそいろんな音楽を聴き漁ってたんですけど、
はい、
でちょうどその時ブームのもう最高値ぐらいの時のグランジ、
はい、
グランジロックっていうのがアメリカとか世界中で盛り上がってたんですけど、そこの代表とされるニルバーナっていうバンドがいて、
はい、
うん、僕がね高2ですよ、93年4年かな、4年で亡くなっちゃうんですけど、
はい、
その直前に僕友人の家で CD を聴かせていただいて、
はい、
うん、偶然こんなかっこいいのあんだよって言って CD かけてもらった時に Nevermind っていうアルバムの、はい、1曲目のね、スメルスライクティーンスピリットっていうのを多分聞いたら誰も知ってますよ、
そうです
ね、うちの娘も知ってるから、ね、はい、もうあれのイントロ聞いた時に本当なんだろう、バキーンときまして、なんだこれと思って、
はい、
うん、
そうですね、はい、あの当時のニルバーナ、オルタナシーンっていうのはそのあらゆるカルチャーにこう衝撃を与えて、
ね、そうね、当時、はい、僕はだからリアルタイムではちょっと遅れなのかもしれないけど、うん、登場した後チョコもなくなっちゃうので、
うんうん、
ニルバーナ自体がラストアルバム出してるくらいの時ですか、
あ、
うん、でもまああれを聞かせてもらったのはすごく大きくて、
はい、
でそこでまあ彼らがよく口にしているそのパンク、
うん、
パンクパンクパンクロックって言ってるのを前からは知ってたんだけど、
はい、
そのいわゆるそのうるさい大きな音を出す音楽っていうところから、さっきのちょっと話戻りますけど、そのすごいインテリジェンスな思想を持ってるものなんだなっていうのをそこから入っていった感じです
ね、はい、
それが高1とか高2なんで、
そうですね、あの、まあ、確かにオルタナ、そのパンクロックっていうのは初めの頃ってその政治的なことがあったりとか、なんかファッション的なことに聞き方に対したりとかのなんかこう詩を書いてたりとか、サウンドだったんですけどね、はい、オルタナとかは死生観みたいなものがどんどんどんどんこう追求、哲学っぽくなって
くるね、哲学っぽくなりますよね、なってくるんですよね、ニルバーナってもう涅槃ですからね、
そうそうそうそうそうで、あのカートの奥さんのコートニー・ラブさんも素晴らしいアーティストなんですけど、はい、あの方の曲もそういう死生観とか、
うん、
そういうことをすごく問われてる方で、うん、あ、そこら辺とかからの影響っていうのはやっぱり芸術にすごく影響を与えるんだろうなと思ってて、うん、山崎さんはやっぱりそういう
ニルバーナグラウンジ聴いてたというのがやっぱり大きいなと思ってね。とかりとし人間形成していく一つのなんか核になってる部分なんじゃないかなと思うん
ですよ、ね。あ、それはかなり大きいですねやっぱり、うん。もちろんその前にねブルーハーツとか日本のだったりとか、それこそはもっと前のハードコアパンクとかそういうの聞いてたりしてはいたけど、そこまでそのパンクのそのインテリジェンスな部分というか、ブルーハーツはそういうのはもちろんあったし、あったけど、やっぱその全体としてこう僕の気持ちとリンクしていくっていうのはそのぐらいの時で、あ、パンクロックって深いなっていう、うわって言ったの
は、そうですか。もう、ね、番組時間が来ちゃったんで、はい、いやいや大丈夫です。またね来週もご出演していただき、はい、音楽とかいろんなこう芸術の話、もう深い感性の話をですね、お聞きさせていただければと思いますので、
はい、
はい、もう楽しみにしております。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ここで命未来学校公開講座のご案内でございます。11月23日木曜日、君津市救急薬院市民交流プラザにて、テーマはこれで安心、相続で困らない準備のお話。講師はひばり行政書士法人所長千葉義和行政書士です。11月25日土曜日、氷見市芸術文化館にて、テーマは関係ない人は一人もいない白内障症状と治療について、講師は新生会富山病院アイセンター長の上田義樹先生です。そして11月26日日曜日は2つの会場で行われます。氷見市大門総合会館では、2週目の人生を輝かせるにはパート2について、講師は新生会富山病院副院長内科医の田塚俊樹先生ですね。そして都内三居村ミュージアムでは、知っておきたい遺言のいろはについて、講師は県の法律事務所臼井元樹弁護士さんです。いずれも午後2時からそれぞれ入場無料でございます。皆様のご参加をお待ちしております。命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛サポーターを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS でお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県の法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を伊水内科クリニック、株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。はい、今週のゲストは高岡市在住のすごい芸術家ですな、はい、イラストレーター似顔絵師の山崎隆さんにお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
お願いします。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。必ず知るという